世界のベストセラーの中のベストセラーで、1年間に世界中で販売される、聖書の数はなんと3400万冊です。分冊や配布も含めると実に毎年6億冊の聖書が誰かの手に届いています。クリスチャン人口わずか 1% もいない日本においてでさえ年間10万冊が販売され、これまで累計3000万冊以上の日本語の聖書が発行されているそうです。まあ、聖書は本当に不思議な書物です。書店に行けばどこにでも売っていて、誰でも手軽に 手にすることができるわけですが、実は途方もなく古く、驚くべきほど長い時間をかけて書かれた書物なのです。最も新しい箇所でも今から約2000年前に、最も古い箇所になりますと3000年以上も前に書かれたと言われています。すべてが完成するまでに1000年あるいは1500年の時を要したと言われています。当然この聖書を書いた人も一人だけではなくて、約40人もの人の手によって書かれています。それにもかかわらず、聖書はまるで一人の人によって書かれたかのように内容に矛盾がないのです。初めから終わりまで読み進めていくことができるのです。さらに不思議なのは、この聖書にはそれを手にして読んだ多くの人の人生をすっかり変えてしまう、そんな不思議な力があることです。ある人は今まで知らなかった真理を発見したと驚きの声を上げ、またある人は心の中に光が差し込むように不安や恐れが消え去り、絶望が希望へ、悲しみが喜びへと変えられてきました。しかもそれが国を越えて、時代を越えて、数え切れない人々の上に起こり、それぞれの人生を大きく作り変えてきたわけです。まあ、このような事実から一つ言えることは、まあ、私たちは人生の中で一度はですね、この聖書を手にして読んでみる価値があるということです。そしてもし人生が今よりもっと素晴らしいものへと変えられたいと心から願って読み進めていくならば、例外なくその人の人生は本当に輝きに満ちた素晴らしいものへと、この聖書を通して変えられていくということです。まあ、この聖書はどこから読み始めても良いのですけれども、まあ、多くの人が初めて聖書を手に取りまず読み始めるのは、まあ、聖書の最初のページ、1ページ目、まあ、そこには創世記と書かれてある箇所があり、その一章一節の言葉ではないかというふうに思います。そこに何と書かれてあるのかというと、こういう言葉です。はじめに神は天地を創造された。これが聖書の一番最初の言葉です。この短い言葉の中には2つの驚くべきことが書かれてあることがわかります。それは神が存在しているということ、そしてこの世界はすべてこの神によって創造されたのだということ。まあ、この短いたった一言の言葉を読んで、なんとくだらないと思って聖書を読むのをやめてしまう人も少なくありません。しかし、まあ、この世界は初めからそこに存在していたのではありません。無限なる宇宙も、私たちが生きているこの地球も、そして、まあ、地球に生息するすべて命あるものにも、 始まりがあったことは科学が証明しているところであります。はじめは何もない無なる世界でした。それがある日突然広大な宇宙を生み出すほどの巨大な大爆発が起こり、長い年月をかけて無数の星々とこの地球、そして私たち一人一人を作り出したのだと言われています。しかしなぜこのような想像を絶するような超巨大爆発が突然起こったのか、それは誰にも分かりません。以前、慶応大学の自然科学の最初のクラスで一人の教授が、学生たちを前に、君たちはこれから自然科学を学ぼうとしているが、我々が解明してきたものといえばたかだかこれぐらいだと言ったかと思うと、おもむろにですね、大きな黒板に白いチョークでポンと点を書きました。これぐらいだって、つまりまだほとんど何も解明されていないということです。科学は万能だと考えている人が多い中で、その科学の専門家はまだほとんど何も解明されていないというふうに言われたわけです。ところがこの先生はさらに言葉を続けてこう言われました。これから時代が進み、自然科学の世界がさらに解き明かされていき、黒板の裏側の世界まで分かるような時代が来たとき、すでにそこには何世紀、いや何十世紀も前からそこに到達している人たちがいますよって、それはおそらく宗教家たちでしょう。このようなことを言ったと、いうことです。聖書は科学を証明しようとしている書物ではありません。しかし、その最初のページで、現代科学でさえ誰にもわからない宇宙の始まりや、なぜそれが起こったのかという壮大な謎を、いとも簡単に、はじめに神は天地を創造されたのだと書いているわけです。まるで朝目覚めたら、テーブルの上にたくさんのごちそうが並んでいて、その横で僕が作ったんだよと爽やかに微笑んでいる人のように、今日、これからお話したいことは、神様が本当にどこかに存在していて、この世界を創造されたことを証明するということではありません。そういうことではなくて、もし神が存在し、この神がこの広大な宇宙とこの美しい地球を作られたのだとするならば、そして私たち一人一人もこの神によって作られた存在なのだとしたら、それは私たち一人一人の人生にとってどんな意味を持つのか、またそれによって私たちの人生はどのように変わるのかということを少しお話ししてみたいと思っています。想像してみてください。この世界には始まりがあったのです。すべてが始まろうとしていたとき、そこに人間の存在をはるかに超えた人間は神と呼ぶ存在がおられて、私たちの理解を超えた壮大なる目的の中で、この無限の宇宙も、この美しい母なる大地も、そして私たち一人一人も生まれたのだと聖書は言うのです。神はこう言われました。私は初めであり終わりである。私は初めであり終わりである。すべてのことが神の始めと終わりの中に含まれています。だとするならば、それは何を意味しているのか。それは、私たちがなぜ生まれてきたのか、なぜ今ここに存在しているのか、そしてこれからどこに進んでいこうとしているのか、そのすべての答えが神を中心に見つめたときに明らかになってくるということです。通常私たちは、 自分を中心に全ての物事を考えるのです。なぜ自分は生まれてきたのか、自分はどう生きるべきなのか、なぜ自分は悩み悲しむのか。しかし神を中心に、神様がおられることが分かるときにですね、人生に対するこの問いが変わり始めます。なぜ神は私を作られたのか、なぜ神は私が今ここに存在することを許しておられるのか、そして神は私にどう生きることを期待しておられるのか、なぜ神は悩み苦しみを許されるのか、すべてのことをこの神様を中心に、神を起点として考えていく、まあ、そのようなことがですね、神様がおられるのだということが分かってくると、我々の問いもそのように変わっていくというわけです。2004年初めてロシアの残留日本人孤児として認定された、まあ、ニーナさんという女性がおられます。彼女はこう言っています。私はただ自分が一体誰なのか、ルーツを知りたいのです。まあ、残留孤児というのは第二次大戦の時に、まあ、外国に取り残されてしまった日本人の子どもたちのことを言いますけれども、これまでは、まあ、中国の残留日本人孤児はたくさん認められてきましたが、まあ、2004年に初めてロシアでもこの残留日本人孤児がいたことを政府は認めました。自分は日本人かもしれない、家族が日本にいるかもしれない、しかし長く続いたアメリカとソ連との冷戦のために確かめようにも確かめることができなかったのです。彼女はどんなに孤独だったことでしょう、またどんなに寂しい思いをしてきたことでしょう。自分が誰だかわからないという苦しさは想像を絶するものがあるのです。ニーナさんと深く関わってこられた福島さんという方はこう言っていました。ニーナさんと初めてお会いしたときはかなり疲れた感じのおばあさんという印象だったけれど、彼女が日本人と認定される中でめきめきと元気さが増して輝いてこられました、まあ、そのように語っておられました。結局、まあ、彼女の家族は見つかりませんでした。でも自分が日本人なんだとはっきり分かったことが彼女に生きる力と輝きを取り戻させたのでしょう。私は一体誰なのか、一体どこから来たのか、それが分からないと、おそらく自分自身の何か大切な、一番大切な部分が欠落してしまったかのようで、私が私であるという確固たる土台のようなものを気づくことができなくなってしまうのだろうというふうに思います。アメリカではこのアフリカ系アメリカ人を対象に、まあ、そのルーツを探るという、まあ、ビジネスがあるそうです。まあ、黒人はもともとアフリカに住んでいたわけです。しかし、まあ、奴隷として連れてこられたわけです。まあ、一口にアフリカといっても広いわけです。一体自分の祖先はアフリカのどこから連れてこられたのか、自分の本当の国は一体どこにあるのか、それが知りたいのです。そしてこの DNA 鑑定によってですね、アフリカのどの国から来たのかということがおおよそ分かるのだそうです。 DNA 鑑定によって自分がアフリカのどこどこの国の出身なんだと、 そのことが分かったときに、本当にこのアフリカ系アメリカ人の方々は大きな喜びに包まれるのです。それまでは自分たちが一体どこから来たのか、それが分からなかったのです。しかし、まあ可能性かもしれませんけれども、DNA を調べることによってそれが少しでも分かる。それがビジネスとして成立するぐらい、彼らはそれを知りたいということだったのです。しかし、まあこのようなことを考えてみますと、この問いを、この突き詰めていくならばですね、まあそもそも人間の命はどこから来たのかという問題に行き着くのかもしれません。そして今、遺伝子の研究が進んで、人類は何か重要なことに気づこうとしているのです。1990年に世界中の科学者たちが協力し、人の遺伝子を解読するといういわゆるヒトゲノムプロジェクトがスタートしました。そして予定よりも随分早く2003年についにそれが終了して話題になりました。もう随分前の話ですけれども、まあこのプロジェクトに日本から参加していた村上和夫筑波大学名誉教授は興味深いコメントをたくさん残しています。まあそのいくつかをご紹介しますけれども、例えば、遺伝子には人間が生まれてから死ぬまでの間のすべての情報が前もって書き込まれています。こんなに大量の情報がどこからどうして集まってきて、どのような仕組みで、一体誰が書き込んだのか、それを思うと、震えるような感動が私の体を貫きました。私は遺伝子の暗号を書き込み、そしてそれを間違いなく動かしている何者かというものを考えざるを得ないのです。万感の書物に値する人間の設計図を極微の空間に書き込んで、しかもそれを間違いなく働かせている。これは人間技ではないのです。それを私はサムシング・グレイトと呼んでいますが、そのおかげで生きているのですよ。まあこの私たちの人間の設計図ともいえる遺伝子を一体誰が書いたのか、とても人間技とは思えない。遺伝子を書いた存在がある。そしてその存在のおかげで人間は生きている。村上教授は、まあ、そのことに感動と驚きを隠せませんでした。サムシング・グレイト、偉大なる何か。彼はその存在をそう呼びました。そして村上教授はこう続けるのです。サムシング・グレイトとは命の親なんですね。命の親は何のために子供を作ったのかというと、私の考えるのはやはり子供の幸せなのですよ。命の親のような立派な親がある特定の人たちだけに幸せを与えることはないはずで、みんなを幸せにしようと願っている。その証拠に 99.9% 同じ遺伝子番号を持って生まれてきているのです。ですからみんな素晴らしい可能性を持っている。みんなが幸せになれる。幸せにならないといけない。そういうことを私は遺伝子の研究で感じたり考えたりしています。まあサムシング・グレイト、命の親。命の親は何のために子供を作ったのかというと、子供の幸せなのですよ。まあ宗教家ならいざ知らず、科学者の言葉としてはいささか驚くべき発言だと思います。もしこのサムシング・グレイトを神と呼ぶことが許されるなら、村上和夫教授のこの言葉は まるで遺伝子の世界を通して聖書の世界を語っているかのようです。聖書はこう言います。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。3500年も前に書かれたものですから、当然遺伝子などわからない時代です。しかし単純明快に聖書は神は人を作られたと書いてあるのです。すべての命の源は神にあるのだと、遺伝子を書き人を生かしておられるのは神なんだと聖書は教えているわけです。そしてこれを一般に創造論というわけですが、まあ、聖書の人生観はここを土台としています。ある神学者が次のように言っていました。人生の目的というテーマは何千年にもわたって人々の悩みの種となってきました。その理由は、多くの場合私たちが誤った出発点、すなわち自分から出発してしまうことによります。私は何になりたいのか、私は何をすべきか、私の目標は、私の願いは、私の夢はなど、質問の中心にいつも自分が居座っているのです。しかし自分を中心にして考えていても、人生の目的は決して見えてきません。あなたの作り主である神が出発点なのです。あなたが今こうして存在しているのは神がそう願われたからです。あなたは神によって神のために作られたのです。まあ、つまり私という存在は神から始まっているのだから、そこから始めないと人生の意味も目的も見えてこないと言っているのです。まあ、どんな製品でも作り手が明確な目的を持って作ります。私たちは物ではありませんけれども、しかし作ってくださった方の意思や思いが私たち一人一人に込められているという点では同じです。ですからそれを知らないと、なかなか生きることの本当の意味が見えてこないのです。人生に意味を見出そうと思えば、創造主なる神様から始める必要がある。これが、まあ、聖書の教えです。日本の学校では進化論しか教えません。しかしアメリカなどではこの創造論も教えます。まあ、どちらも仮説であって証明することができません。まあ、日本では進化論しか教わりませんので、進化論が絶対であるように思われますが、まあ、それに対して疑義を唱える科学者たちも少なくありません。ただ言えることは、進化論における命の始まりは偶然の産物です。そこに意味を問うことができません。偶然なのですから。つまり私たちの大きな大きな悩みであり問いである、この命の意味に対する答えが進化論の中にはないのです。すべては偶然なのだから、あなたがどれだけ悩もうと、どれだけ苦しもうと、そこには意味はないのです。偶然なんです。悩んでいるのも偶然なんです。でも私たちはそれでは救われないのです。なぜ悩むのか、なぜ苦しまなければならないのか、その答えを知りたいのです。そして私たちは一体どこから来ているのか、一体私という存在は一体何者なのか、 そしてどこに向かっていくのか。その理由が知りたい。しかし偶然にこの生命が発生したのだとするならば、そのような問いかけに対する確かな答えを見出すことはできないのです。それに対して神がすべてを創造されたのだとするならば、すべてのことに神を根源とする意味が生まれます。まあ、ここがですね、宗教学的に見た進化論と創造論との大きな違いです。そして、私たちが神様を探求するということは、真の自分を探求し、そして発見するということでもあるのです。すべての始まりである創造主と出会うとき、その神の温かな愛の中に、自分自身の始まりも、自分自身の生きる意味も、そして自分がこれからどこに行こうとしているのかも、すべてが明らかになっていくのです。そして人はそのとき、初めて本当の安らぎと、大いなる希望を得ることができるのです。あるアメリカの神学校の教授が奥さんと一緒にテネシー州にある小さなレストランにやってきました。食事が来るのを待っていると、一人の白髪の男性がテーブルにやってきて、あなたはどちらから来られましたかと親しげに尋ねてきました。そして、どんな仕事をなされているのですか。このように尋ねてきました。そこで彼は、神学校で教えていますというふうに答えると、この男性は、そうですか。つまりあなたは説教の仕方を教えているのですね。だったら私はあなたにとても素晴らしい物語を一つお話しすることができますよ、というのです。聞いてみたいですか、というのです。この教授は少し迷いましたけれども、いいですね、ちょうど説教の話のネタを探していたところなんですよ、というふうに答えました。そこでこの男性は話し始めたわけですけれども、窓の向こうにあるあの山を見てくださいと指差しながら話を始めました。もうずいぶん昔のことだけど、あの山のふもとからそう遠くない場所で、未婚の母が未婚のお母さんから男の子が生まれたんです。彼は成長する間、つらい思いをたくさんしたんですよ。なぜならどこに行ってもいつも同じ質問をされるからです。 Hey boy、 お前の父親は誰だ。彼は学校にいようが、スーパーやドラッグストアにいようが、人々はいつもお前の父親は誰だとからかわれたんです。それが嫌で、彼は休み時間やお昼は他の生徒たちからいつも隠れていましたよ。お店に行くのも避けていましたね。彼は教会でもあの質問を聞きたくなかったから、いつも遅れて入ってきて、はじめに遅れて入ってきて、そして一番最初に教会から出ていくのが常でした。ところが彼が12歳になった時、新しい牧師さんがやってきて、牧師は少年について何にも知らなかったので、彼の肩に手を置いて、坊や、君のお父さんは誰なんだい?と尋ねたんですよ。その瞬間、教会全体が死んだように静まり返って、教会のすべての目がこの少年に注がれているかのようでしたよ。しかしこの新しい牧師は周りの状況をすぐに感じ取って、その怯えた少年にこう言ったんですよ。ちょっと待って、私は君が誰だか知っている。 家族の面影が見えるからね。君は神様の子供だよ。そして少年の肩を叩きながら、坊や、僕はとても偉大な家系なんだって叫べばいいと言ったんですよ。まあ、その時少年は目をまん丸にして初めてにっこりと笑うことができて、ドアを出て行った時はまるで別人のようだった。彼はもう以前と同じではなかった。誰かにお前の父親は誰だと問われても、ただこう答えたものです。僕は神様の子供だよ。この男性はこのような話をしてテーブルから立ち上がり、どうですか、素晴らしいストーリーでしょと言うと、まあ教授も本当にいい話ですねと答えました。そうでしょう。もしあの時その牧師がこの私に、あなたは神様の子供の一人なんだと言わなかったら、きっと私は何者にもならなかっただろうね。つまり、まあ、この話は自分のことだったわけです。まあ、この男性が言ってしまった後、この教授は、ウェイトレスに尋ねました。ああ、すみませんけど、さっきここで話しておられたあの男性は一体どなたですか、ご存知ですかっていうふうに尋ねると、ウェイトレスはにっこり笑って、もちろんここの誰でも彼は知っているわ、あの人はベン・フーバー、前のこのテネシー州の州知事ですよと答えたのでした。私たちは誰もが神様によって創造されたものです。だから神の子なのです。このことを知るとき、この少年のように何かが変わるに違いありません。まあ、本日から始まるこの聖書セミナーは全部で10回あります。1回ごとにテーマが異なります。それは見たことも聞いたこともないようなお話の連続かもしれません。くだらないなと思うような話もあるかもしれません。でもその一つ一つの話は私たちの生活から遠くかけ離れたものでは決してなく、とても身近なものばかりです。そして、まあ、この聖書のセミナーを通して皆さんの日々の暮らしがより豊かに、そしてより希望に満ちたものになっていくことを願ってやみません。まあ、この書物、まあ、私は母親がまあクリスチャンでしたので、小さい時から教会に連れて一緒に連れて行ってもらっていたんですが、自分でこの聖書を本当に読もうと思ったのは大学生の1年生の時でした。そしてずっとこの聖書を読み進めていく中で、やがてイエス・キリストの物語になっていきます。イエス・キリストの物語になっていきますと、だんだんだんだんと人からこの憎まれて、そして十字架に貼り付けになろうとするわけです。その場面が近づいていくわけです。そしてそれを読みながら、なんとか助からないものだろうかと、このまるで小説や映画でも見ているように、結末は知っているのに、なんとか助けてあげたい、なんとか助からないものだろうかと、そんな思いを持って初めて聖書を読んだ時のことを思い出します。イエス・キリストは右の頬を打たれたならば左の頬も向けなさいと言われました。それを初めて目にした時に、こんなのは無理だと、そんなことできる人なんかいるだろうかと、
あれは無抵抗主義を表しているのではないのです。右の頬を打たれるっていうのは、こうパンって叩くと普通は左の頬が当たるんです。まあ右利きの人にパンと叩かれると左の頬が当たるんです。こっちの頬が叩かれるっていうことは、手の裏側でこうやって叩くことを意味してるんです。これは何を意味しているかというと、暴力ではなくて侮辱なんです。当時奴隷でもそのようなことをされたら自害した方がマシだと言われていたような時代なんです。でもイエス・キリストは、右の頬を打たれたならば、どんなに侮辱されて、どんなに蔑まされるようなことがあったとしても、もう一つの頬を向けるような態度で接しなさいって。そんなことできる人がいるだろうかと。まあそんなことを思いながら聖書を読み進めていく中で、やがてイエス・キリストの十字架のシーンになります。そしてイエス・キリストが十字架で貼り付けになるときに、彼は叫ぶんですよね。周りにはイエス様を罵る、唾を吐きかける、そして鞭打つ、そして散々ひどい目に遭わせた人たちがいっぱい群がっている。なのにイエス・キリストは彼ら一人一人を見つめて、天を見上げて、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られました。その言葉を読んだときに、右の頬を打たれたならば左の頬も向けようと言われた、このことを本当に生き抜いたのはイエス・キリストなんだと。そしてこれは人間技ではない、この方は本当に神なんだと、神の御子なんだと、私たちを救うために十字架にかかってくださったんだと、理屈を超えて私はその時理解することができました。この話はまたですね、19日の、土曜日にお話しする予定になっていますけれども、ぜひこの聖書のセミナー、これからも皆さんお時間許すならば教会に足を運んでいただければ嬉しく思います。では最後にですね、一言お祈りを持って終わりたいと思いますので、ぜひ目を閉じてお祈りに加わっていただければと思います。天の神様、今日はこうして聖書セミナーの第1日目を無事にスタートすることができました。今日は私たちのこの命がどこから始まったのか、そのことについて聖書が何と語っているかをお話ししました。私たちが神様から始まっているのだと、そうするならば、すべてのことを神様を中心にして考えていくときに、すべてが明らかになっていきます。もし自分がどこから来て、何のために生きて、そしてどこに行くのか、そのような疑問を持っておられる方があるならば、ぜひこの神様を中心に見つめてみたときに、今まで見えなかった答えが見えてくるのではないかと思います。どうかそのように導き助けてあげてください。今日お忙しいにもかかわらず、こうして教会にお集まりくださったお一人お一人の上には神様の特別な祝福がありますように、またそのご家族の上には同じように大きな祝福がありますように。悩み苦しみがあるならば、それがあなたによってすべて解決しますように。この聖書の持つ力が一人一人の上に、その人生の上に臨みますように。すべてのことを感謝して、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。